大貫隆という新約聖書学者がいます。この人はもう10年ほど前にヨハネによる福音書の一般向けの解説書、ずいぶん分厚い本ですけれどもお出しになった、まあ、新約学のある種の権威者ですが、この方がある本にですね、ヨハネによる福音書のあの初めの書き出しのところ、有名な初めに言葉があったっていう部分のことを述べておられたんですが、イエスが言葉っていうのは言という字を一字を言葉と読ませてるんですね。これはもともとはギリシャ語のロゴスっていう意味なんですが、それを訳し方がなくて言葉っていうふうに振り仮名をつけたんですね。イエスをそういうロゴスだというふうに表現しているところは、この初めの書き出しのところだけだ。一章の一節から十八節まで。それ以降のところは、イエスがこのロースなのだということに触れてる箇所が一箇所もない。ということは、一章の一節から十八節までは、何かのそのままの引用だろうと。現代の我々流に言えば、礼拝で使うあの講読文がそのままここへ出たんじゃないかと。ヨハネの福音書っていうのは紀元90年頃に書かれてますから、イエスの出来事があってすでに60年経ってる。ですからイエス様に直接会った人はもうほとんどいないとすると、いろんな伝承がこうより集まってきて、そしてすでに礼拝が始まってるわけですが、まだ新約聖書は当然できていない。その時期にやはり伝えられていることが一番大事になってくるわけですが、そこに初めに言葉があったっていう、これを引用した。そしてその後からが、いわゆるヨハネの一番書きたいことをそのまま書いたと思うけれども、結局この言葉っていうのがヨハネによる福音書のテーマになってるんじゃないかというふうに言われてるんですね。それで旧約聖書で言葉っていう、ヘブル語ではダーバールっていう言葉を使ってるそうですが、そこには英語のワード、言葉っていう意味と、もう一つ事件という意味の両方が入ってるんだそうです。それは有名な言葉ですが、イザヤ書の中で、私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす、55章の11節です、っていうふうに書かれて、つまりこの言葉が全てのものを成しているというわけですね。言葉を発すると事件が起こる。神が言葉を発するとそれがその通りになる。それが創世記に光あれと言われた、すると光ができたという、そういう表現ですね。だからヨハネによる福音書の著者はですね、60年前に起こったイエスの十字架と復活の出来事をこう伝えられている、その内容を味わえば味わうほど、これは神の言葉がなさしめた事件なんだっていうふうに、それからイエスは言葉そのものだっていう、そういう表現になったんじゃないかと。だからヨハネによる福音書もそうなんですね。この終わりまで読んでいって、もう一度初めに戻ると、なるほどイエスが言葉だったっていうのはわかるなというふうに書かれてるんじゃないかというわけですね。それで今日は言葉が生かすっていう題をつけたわけですが、それはガリラヤ湖の北側にある町のカファルナウムっていうところ、この町はイエスの家のあったところではないかとも言われているところですね。カナに行かれたって、それはカナっていうのはもう少し西の方ですね。山の中腹にあるようですが、カナに行かれた時にわざわざカファルナウムにいる王の役人いるわけですね。ですから管理であるわけですけれども、その王の管理がわざわざイエスのところまで訪ねてきて、そして息子を助けてくださいと頼みに来た。だけど、今日の福音書の前のところには45節に、ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムで イエスがなさったことをすべて見ていたからである。つまりイエスの不思議な技をガリラヤから来た人たちが見て知っていた、だからイエスを歓迎したんだという書き方ですね。ここには2つのニュアンスがあると思います。イエスはユダ、つまりエルサレムではユダヤ人に歓迎されなかった。だけどエルサレムにいるユダヤ人から北のあのガリラヤというのは異邦人のガリラヤっていうふうな言い方をするぐらい、あるいはガリラヤから何の良いものが出ようかっていうぐらいに、エルサレムのユダヤ人エリートから見るとガリラヤっていうのは言ってみればど田舎になるんですね。でそんなところで何がいいことがあるかっていう、そういう軽蔑した言い方。そして前回はユダヤ人が嫌いで軽蔑しているサマリア人がイエスを受け入れたっていう話で、今日はユダヤ人が軽蔑して拒絶しているガリラヤ人がイエスを受け入れたっていう、そういうニュアンスと、もう一つはここでイエスが役人にあなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。つまり不思議なのを見たからか。これはある意味のご利益宗教的なね、あこの方に頼めば何かできるぞみたいな、神様を自分に利用しようとする考えがご利益宗教ですね。だからそうじゃなくて神様がなさることを受け入れていくっていうのがキリスト教信仰のポイントになるわけですが、イエスはあなたも そうじゃないのっていうふうにちょっと皮肉を込めて言われた時に、役人がいいですからとにかくいらしてくださいっていうふうにもう一度頼んだ。するとそれを見てイエスはですね、帰りなさい、あなたの息子は生けるっていうふうに言われて、そしてその人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていったとか、イエスの言われた言葉を信じて、そうすると書いてある通りにイエスが言われた時刻に息子が良くなったっていう、その奇跡の話なんですが、私はここでですねもう一度注目したいのは、このガリラヤの王の役人がイエスの言葉を信じて帰っていった、言葉を信じて帰ったっていうことにもう一度注目したいんです。つまりイエスは神の言葉そのもの、そしておっしゃられたことがそのまま実現する方だっていうふうに信じているか。イエスに言われたその時点では何も起こってない、そして何も見えてないわけですね。だけどその時に信じる、出来事が起こってから信じるんじゃなくて、起こる前にすでに言葉があった時に信じる、その姿勢、それがとっても大事なんだというふうに言うわけですね。私が時々引用する藤木正蔵先生が神の指が動くっていう本の中でですね、イエス様の衣に触れて病気が治ったっていうその女の話のところで、あなたの信仰があなたを救ったのですっていうふうにイエスが言われる。そこのところでですね、この女性の信仰はまさに子供の信仰、幼子の信仰に他なりませんっていうふうに、つまりイエス様はしばしば子供を妨げるな、神の国はこのようなものの国だっていうふうに言われた。それは子供の信じ方っていうのはそのまま信じる、素直に幼子の信じ方どうかななんて考えない、そのままストレートにスポンと受け入れる。その後に藤木先生はこう続けてらっしゃるんです。彼女にあるのは助けてくださいという一念だけ、それ以外は何にもありません。そもそも信仰とは本来この何もないということなのです。自分の中に善もなければ愛もない、正しさもなければ信仰というべきほどのものもない、何もない、ただお助けくださいの一念だけがあること、それなのです。それが信仰の道理です。この王の役人のイエスの言葉を信じて、言われた言葉を信じて帰ったっていう、それはまさにこの状態です。私に何もない、でも助けてくださいっていうその一念だけがある、 私には何もお答えする何にもありません。だけど助けてくださいっていう、その一年。それが、結果的に、これが、ヨハネによる福音書では、あなたの信仰があなたを救ったっていう表現は一度も出てこないんですが、この他の福音書ではイエスが後で、それは、あなたの信仰だよ。あなたの信仰があなたを救ったんだよ。つまり、お助けくださいっていう一年、それだけ。他のことを考えずに、本当にイエス様、助けてください。その一年だけにおいて、すべてをかけた。そうすると、それがそのまま実現したというわけですね。私たちも、そういう意味で、この言葉を信じるっていうこと、それは、その前にはもう無条件に、はい、信じます。取るに足らない、私を憐れんでくださいっていう、そういう思い、それでいいのですね。何かこれだけしました。私は一生懸命聖書を読んでます。教会にも奉仕してますよっていう、そういうふうなこと一切なって、そのまんまで、すべてをご存知です。だから、助けてください。そしたら、それに応えてくださる主イエスが、この週も私たちと一緒にいてくださいます。だから心強いですね。いざという時いつでも訴えれる。その方が共にいるっていうこと。こんなに力強いことはありません。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日も私たちをこの礼拝にお招きくださってありがとうございました。全く取り柄のないものでございますが、しかしあなたはこの礼拝にお招きくださって、そして、主イエスキリストを通して、永遠の命を約束してくださっていますことを心から感謝をいたします。どうぞ、つまらない自我やプライドで、あなたが用意しておられる素晴らしい恵みを自分で蹴散らしてしまうことがないように、いつも見舞いにへり下って、そして、あなたを見上げていることができるように常に導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。